今日のヤンキンはですね、ネクスコ東日本新潟支社にお邪魔しております。今日はこの方にお話を伺ってみたいと思います。広報課の辰野さんでございます。こんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。お願い
します。まあ、今回この地震で、ね、大変な被害が出ておりますね。
そうですね、まあ、先に発生いたしました東北地方太平洋沖地震で、多くの皆様が被災されまして、うん、まあ、心よりまずお悔やみを申し上げたいと思います。また、翌朝のですね、中越地方の地震でも、まあ、県内で多くの皆様が被害に遭われたということで、一日でも早いご回復をお祈り申し上げたいと思っております。まあ、気象庁の発表ですけれども、今もなお、まあ、一連の地震余震活動が、非常に活発に続いているということで、まあ、これからも、まあ、震度5弱以上の余震の可能性があるようでございますので、まあ、引き続きご警戒をお願いしたいと思っております。
はい。という、まあ、折ですので、まあ、今回はヤンキマの放送内容を変更して地震のお話をちょっとしていきたいと思います。
はい。
まず高速道路走行中にですね、地震を感じた場合、
はい、
我々どういうふうに対処していけばいいでしょうか。
高速道路ではない話になりますけれども、例えば一般道でですね、私も経験ありますけれども、例えば震度3ないし4ぐらいの地震があった場合でもですね、相当この車、まあ、地面からの突き上げのようなものを感じます。で、高速道路においてはですね、さらにスピードが出ているという状況でございまして、まあ、聞いた話で大変恐縮ですけれども、道路が波打ったように見えると、その結果ですね、多くのお客様がもう怖くてその場でですね、急停止をしてしまう、怖くてそのままもう走行ができないといったようにお感じになる方が多いようでございます。まあ、しかしながらですね、高速道路上で急停止するのは非常に危険でございますので、まず慌てずに減速をしていただきたいということ、それとですね、後続車両に対しましてハザードランプを点灯していただいて合図を送っていただきたいというふうに思っております。で、その上でですね、まあ、安全な位置、要は路肩の方にですね、車を寄せていただいて、停止していただければというふうに考えております。
はい。まあ、その際路肩に止める際も気をつけなきゃならない点もありますね。
そうですね、例えば、高速道路でですね、まあ、いわゆる斜面、のり面というふうに我々呼んでおりますけれども、上に崖があるような場合のところを、まあ、意味しますけれども、上から例えば岩石、石なんかがですね、落ちてくる崩落の危険のあるような場所は、避けてお止めいただきたいというふうに思っております。
はい。で、まずなんとかこう路肩に寄せましたと、はい、その際にまた注意点などあれば。
はい。路肩に停止した後の措置でございますけれども、当然ハザードランプはそのまま点灯していただく、それと、まあ、お車に積んでございます三角板、これをですね、後方に立てていただきまして、後続の車両に、追突を防止するための合図を送っていただきたいというふうに思います。それとですね、車内に待機すること、これは非常に危険でございます。まあ、地震等でですね、クラックとか、まあ、ある場合もございますけれども、とりあえず車からは一度降りていただいて、ガードレールの外、まあ、安全を確認した上でですね、避難していただければというふうに思っております。車を離れる場合につきましては、お車の窓はですね、まず完全に閉めていただくと。ただし、車のロック、こちらについては解除していただきまして、キーもそのまま挿したままで、ご移動いただきたいと思います。なお、お車内にですね、貴重品などをお忘れになるとですね、盗難等の二次災害になる可能性もございますので、この辺はご注意いただければと思います。
はい。まあ、今回地震の映像なんかを見てますと、まあ、車が炎上したりとかっていうね、映像なんかもありましたけれども、まあ、車両火災など、まあ、そういう緊急事態が発生した場合はどう対処しましょうか。
はい。できるだけですね、もし仮にお車に消火器等が積んである場合はですね、初期消火の方にご協力いただければと思っておりますけれども、大変危険な場合もございますので、そういった際はですね、高速道路、基本的には本線上であれば1キロおきに設置しております非常電話、まあ、こちらトンネル内では200メートルおきに設置してございますが、そうした非常電話や、もしくはご自分のですね、携帯電話、まあ、シャープ9910というふうに、かけていただきますと、我が社の方につながることになっておりますので、そうした非常電話もしくは携帯電話の方からご一報いただければと思っております。
はい。まあ、その非常電話に電話かけに行く際もやっぱガードレールの外に出て移動していくということですね。
そうですね。はい。
はい。 そして、まあ、皆さんも気になっているとは思いますが、今回の地震に関する高速道路の状況ですね、今どんな感じになっている んでしょう。
はい、県内の高速道路につきましては、基本的には一般車両もご通行いただけますが、唯一ですね、磐越自動車道の津川インターから、福島県境を越えまして、郡山福島方面につきましては、現在もなお通行止めの、措置を実施させていただいております。ただし、特例的にでございますけれども、被災地の支援を目的とした緊急車両につきましては、こちらはですね、警察さんの方のご許可を事前にいただいた場合についてのみですね、ご走行が可能ということでございます。もし万が一、被災地の方への物資支援等で、磐越道をお通りになりたいという、事情がございましたら、あらかじめですね、出発される前に、出発地の警察署の方にですね、ご相談いただいて、必要な許可を取っていただければというふうに思っております。
はい。それから、まあ、我々に身近な問題で言えば、この計画停電ってやつがね、はい、いよいよ始まってきてますけれども、
そうですね、
はい、高速道路への影響っていうのはあるんでしょうか。
計画停電につきまして、まず弊社ではですね、関越トンネルにおける、道路照明をですね、まあ、一部、消させていただいておりまして、まあ、節電の方はご協力しているところでございます。それと今般、東北電力さんの方で実施されている新潟地区における計画停電で、新潟県内の高速道路が、通行止めになるといった想定は今のところしてございません。まあ、しかしながら、道路照明が、一部暗くなったりしてですね、本線上の走行に支障があるような場合、例えば、降雪が強かったり、雨が降ってきたりとかですね、そういった場合にはやむを得ず通行止めとなる場合もあるということだけはご承知をいただきたいと思っております。はい。それとサービスエリアなどではですね、当然その、停電により電気が消えるというような場合がありまして、ご不便をおかけするかもしれませんが、その辺もご了解いただければと思っております。
はい。ちょっと気になるのはその、まあ、ETC レーンですね、
はい、
計画停電になった場合にちゃんと普通に走行可能なのかっていうのも気になりますけど、
はい、基本的には、インターチェンジの ETC とあと料金収集施設の方につきましては、自家発電設備によりですね、停電の影響はないというふうに考えております。まあ、しかしながらですね、スマートインターチェンジ、県内でおきますと、黒崎のスマートインターと、大型のスマートインターにつきましては、一部でですね、停電の影響で、使用ができないという可能性もございます。その場合はですね、スマートインターの係員が、手収受の方で対応させていただきますので、ご通行に支障はないというふうに考えてございます。
そして、まあ、高速道路走行中に例えばですね、その、はい、ガソリンの残量が少なくなってきたと。
そうですね、はい、
で今ちょっとガソリンが不足しているこの、ね、現状がある中で、
はい、
果たしてSAPA における給油大丈夫なのかなって心配されている方もいると思いますが、
そうですね、はい、だいぶですね、その、まあ、ガソリン含めまして、その燃料の、供給の方がですね、だいぶ難しくなってきてございまして、一部でですね、その給油制限をかけさせていただいているエリアも、まあ、ございます。まあ、こちらの方につきましても、事前にですね、当社のホームページの方でご確認いただいた上で、ご利用いただくかですね、まあ、できましたらご出発前、まあ、高速道路にお乗りになる前に、市街地のガソリンスタンドの方で給油を行った上で高速道路にお乗りいただければというふうに思います。
あと最後になりますけど、もうそろそろ、まあ、冬季終わりまして、
はい、
間もなく春かなっていう感じのこの時期なんですが、
そうですね、はい、はい、まあ、だいぶ暖かくなってまいりまして、春めいては参ったところでございますけれども、まあ、とはいえまだ新潟県内ですね、あと一月ぐらいは、まあ、例年であれば雪が降るといった状況にございますので、引き続き冬装備の方、スタッドレスタイヤの着用と、まあ、タイヤチェーンの携行ですね、こちらの方は引き続きよろしくお願いしたいというふうに思っております。
はい、ということで今日はネクスコ東日本新潟支社広報課の辰野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ネクスコインフォメーション。
ネクスコ東日本からのインフォメーションです。いよいよ新潟も暖かくなってきました。しかし春先の路面は変わりやすく、もう大丈夫なんてことはありません。いつ雪が降ってきたり、道路の路面が凍結するかもしれないので、まだまだ油断はできません。
万が一、
もしかしてに備えて、スタッドレスタイヤやチェーンはまだ必要です。冬の装備は欠かさずに、安全安心なドライブを心がけてください。高速道路に関する情報は、NEXCO 東日本のホームページ、ドラプラをご覧ください。リアルタイムの道路交通情報はもちろんのこと、ライブカメラを使って各地の道路状況を見ることもできます。また、気象予測や路面状態の予測などのコンテンツもありますので、ドライブ前の情報収集に、ぜひ、ドラプラをご活用ください。NEXCO 東日本からのインフォメーションでした。